聖書を読み出します。聖書はテモテへの手紙の2第3章の14節からです。新約聖書の394ページ、新約聖書394ページテモテへの手紙の2第3章の14節から17節までを読み出します。テモテへの手紙の2第3章の14節以下、だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰からか学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書にして死んできたことを知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上で有益です。こうして神に仕える人は、どのような良い技も行うことができるように、十分に整えられるのです。以上です。キリスト教の人口というのは、日本においては 1% というふうに言われていましたが、もう今は 1% もありません。確か 0.89 かな。とにかくクリスチャンの人口っていうのはですね、減っています。1%、1% ってよく言われてましたけども、そこも言ってないということでしょう。高齢化が進んでですね、その高齢者が天に召されていく。下から入ってこないということかもしれません。この数字をですね、見ながらですね、やっぱりもうちょっとですね、クリスチャンを増やさなきゃいけないなというふうにも思う人もいますけども、ただじゃあキリスト教がですね、日本に根付いてないかというとそうではないんですね。調査した人がいてですね、日本人の人口のどれぐらいがですね、キリスト教の聖書に触れたかというですね、それは小さい時からですね、今ですね、確か 38% ですね。クリスチャンは 1% もいないのに、何らかの形で聖書に触れたっていうか、読んだとか御言葉を聞いたとかいう人たちは 38% いるんですよね。しかもですね、その中の若い人たちが 30% いるんですよ。なんでかっていうと、ミッションスクールです、もうですね、学校、幼稚園、小学校、中高大ですね、ミッションスクール、ミッションスクールっていうのがですね、実は私立ではかなりですね、人気がある学校がたくさんありますので、そこに通ってみんな聖書をですね、渡されて聖書を読むとですね、そうするとですね、クリスチャンの人口はですね、多くなくても聖書に触れて御言葉を聞いている人たちっていうのはかなりたくさんいるということですから、人生のどっかにですね、なんか悩み苦しんだ時にふと大学の時とか高校の時にですね、聞いた御言葉が思い浮かぶってことなんでしょう。そういう意味ではですね、高校で聖書を教えてましたけど、あなたを支える言葉は何ですかっていうですね、テストに書かせてもですね、聖書の言葉を書いてくる人たちは誰もいなかったんですよね。先輩に言われた言葉とかなんかですね。でもですね、それからですね、同窓会がですね、20年後、30年後に開かれると、みんな覚えてるんですよね。聖書のあの部分とか、よく覚えてるのは賛美歌ですけどね、賛美歌のこれを歌ったとか。そう思うとですね、幼い頃から親しんできたですね、聖書っていうのが、実は心の中にですね、根付いてて、どっかで自分の支えになってるという、そういうことがですね、起こるんだろうなと思います。だとしたらですね、もうちょっと教会っていうのはそのことを覚えて、宣教の仕方とか伝道の仕方とかを変えていけば、もっと人が教会に来るようになるんじゃないかなというふうに思っています。はっきり言えばもう組織いじりとかはやめましょうということなんですけどですね、しかしなかなか教会は組織なのでですね、それもできないのでしょう。で、今日はですね、テモテっていうのは若いですね、パウロの弟子であります。パウロはですね、この若いテモテに最後の言葉を残しています。テモテがすべての点でパウロに忠実に従ってきたということを改めてパウロは強調しています。その中でですね、最後の言葉の中で、キリストに結ばれてという表現があるんですね。パウロはですね、テモテにですね、キリストに結ばれてですね、キリストと私たちを結んでいるのは何かっていうと、 自分が幼い日から聖書に親しんできたというそのことだけだという、まあ、つまりキリストに結ばれるということは幼い日から聖書に親しんできたという、まあ、そのことをですねきっと言っているのかなと思います。そういう意味ではですね、私たちはですね、与えられた聖書を読んでいくということ、それに親しんでいくということが、キリストと私たちを結ぶという、まあ、そういうことに気がつかされなきゃいけないなというふうに思います。まあ、ルーテル教会もですね、歴史がですね、少しずつですね、長くなってきて、まあ、いろんな教会が90周年、また100周年というのをですね、だんだん迎えていくことになっています。で、いろんな教会がですね、記念事業をやるんですね。まあ、大抵は記念誌を作って記念礼拝をするっていうとこかなって、まあ、あとはパイプオルガンを入れるとかですね、教会をですね、新しくするとかですね。で、あるですね、教会ですね、ルーテル教会じゃないんですね、ある教会がですね、100年事業としてはですね、これしかしないって言ってました。何かっていうと、今いる教会員全員が1年間で聖書を通読する、これが100年事業、すごいなと思いましたですね。そういう計画を立ててですね、そしてみんなにですね、こう紙を配ってですね、スケジュールを配って、役員さんがですね、毎週チェックしていくっていう、って面白いなって。で、簡単にですね、聖書通読といって、もうそれは難しいんですよね。教会に来ている人たち全員がですね、聖書を全部1年間で通読する、そんなのができるかなって。それ毎日ですね、だいたい5章ぐらい読んでいかないと終わらないもんですから、毎日5章を全員が読んでいく、でもそれができたら本当に100年事業だろうなって。それが終わった時の教会っていうのがちょっと目に見えるようでですね、本当はですね、みんなしなきゃいけないんだと思いますけどですね。ですから初めのうちはみんなぶつくさ文句を言ってたんですけど、だいたい1ヶ月終わる頃にはみんな聖書を読むのが楽しくなって、結局は100年事業でその教会の信徒全員が通読した。で、その後に起こってきたことってのは何だったかっていうと、宣教が進展してきたってことでしょう。もっとですね、実はですね、1年後にですね、教会員が倍になってたんですよね。これどういう意味かなって分かりません。なんでか分かりません。でも聖書をみんながですね、毎日親しむことによって何か神様と結ばれて何か変わったんでしょう。まあ、それがですね、何かは分かりませんけど、でも結局その教会はキリストに結ばれたということが一番大切なことだったんだろうなと思います。まあ、パウロは、聖書はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができますと今日はっきり告げています。このパウロの言葉はですね、本当なんだというふうに思います。聖書を毎日読むとき、毎日イエス様と出会って、毎日救いに導く知恵が与えられる、そういう喜びの中にですね、私たちは生きていきたいと思いますし、今日もキリストに結ばれていることを感謝しながら、一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがキリストに結ばれる、聖書の御言葉を毎日毎日私たちの中に受け取ることができるように導いてください。どうか一人一人が聖書に親しんで主の恵みを受けることができますように。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて守り導いてください。またルーテル保育所、谷の幼稚園に通う子どもたち、先生、職員を今日も守りください。雨が止み、明るい日がやってきました。今日はまたお泊まり保育が、ルーテル保育所行われますけども、どうか主が守ってくださって楽しいお泊まり保育になることができるように導いてください。そこに集う人々、そしてまた働く人々、一人一人を守ってください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。